はい、ホセア書の、8章からですね、今日はホセア書の8章からです、私たちが4章から6章にかけては、こういう一つの大きな課題を見ていきました。まあ、これからもね、今日の学びでも出てくるんですけども、豊かになることによって神がさしてくださった豊かさですね、神が憐れんで祝福しておられるにもかかわらず、神に感謝するのではなくて、ますます主に仕えていくのではなくて、むしろ神から離れていってしまう、その豊かさそのものを、神の賜物そのものを求めていって、それで偶像を拝んでいくようになっていくという、その賜物そのものが偶像化していくんですね。そういうこの神が愛してればるほど、愛するほど、この離れていくというジレマですね。今日も見ていきます。そして7章のところに、アッシリアによってイスラエルが襲われていく、このアッシリア捕囚ですね、紀元前の722年ですけれども、そのことが書いてありまして、8章から10章までもその流れで書いてあります。で、初めには北イスラエルにある主の宮が荒らされることが書いてます。でも主の宮といっても、北イスラエルの主の宮は偽物ですね、代替物です。金の子牛が祀られている、彼らが勝手に決めたものです。イエス様っていうか、まあ、当時はイエス様じゃないですね、ヤーウェですね、まあ、イエスもヤーウェですけれども、このヤーウェを崇めてる、礼拝してると言ってるんですよ、彼らは、ね、言ってるけど中身は金の子牛礼拝だったんですね。それ祭司もレビ人ではなくて、勝手に自分たちの一般の民から選んでいく祭司、という主の宮でありました。ところが、そこをアッシリアが踏み荒らすという予言から始まります。角笛を口に当てよ、わしのように敵は主の宮を襲う、彼らが私の契約を破り、私の教えに背いたからだ。彼らは私に向かって、私の神よ、私たちイスラエルはあなたを知っていると叫ぶが、イスラエルは善を拒んだ。敵は彼らに追い迫っている。彼らは王を立てた、だが私によってではない。彼らは主張を立てた、だが私は知らなかった。彼らは銀と金で自分たちのために偶像を作った。彼らが立たれるために、この角笛、わしのようにこの来るって言ってますけど、この、わしというとですね、この出エジプト記にはこのわしの翼に、この今日もさっき歌いましたけれども、この翼の下で、ね、この翼に乗せられてっていう言い方もしますが、この力強い御手によって、腕によって、神様が荒野における過酷な旅をですね守って、本当に彼らは、まあ、ある意味で快適に、快適って言っても砂漠ですから快適じゃないんですけども、でもその砂漠にしては本当に生きていくことができるように彼らを守られたっていうところで、わしが出てくるんですよね。けれども今ここではアッシリアにそれを当てはめてるんです。つまり、この味方としての神の力強さではなくて、敵としての神様の力の現れが今ここに書いてある。なぜかというと、彼らが神に背を向けたからです。神が罰を与えているというよりも、彼らが神の側につかないで、神の敵側に、神に反抗する側の方に行ってしまっているからなんですね。多くの場合、私たちは、この神から罰を受けるとか裁きを受けるっていうと、なんか神様が気分が変わってですね、怒ってですね、これ罰を与えるみたいな感じに考えちゃうんですけれども、そうではなくて、ちょうど戦争のこと考えてください。戦争でこうドンバッチやるじゃないですか。ね。勝手にこっちにボーンってやって、これ神様が撃ってるわけですよ。ボーンとかってやってくれくださってるわけなんだけど、戦ってくださってるんだけど、勝手に陣営を神様の方から離れて、敵側の方の陣営の方に行ったら、同じ弾、自分を守ってくれている弾が、自分を撃つ弾になっちゃうんですよね。というふうに今なってしまっている。で、これを例えばパウロは異教の社会の中で警告しました。 コロサイの3章の5節6節で、地上の体の諸部分、すなわち不貧困を汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために神の怒りが下るのですと、このように、警告しています。で、問題はですね、ここに書いてある私の神を、私たちイスラエルはあなたを知っているって言ってるんです。知っていると言ってるんですけども、知っているつもりなんですね。金の格子を拝んでいたんですけども、主の皆を使っているので知っているわけなんです。で、言ってるんです。で、以前学びましたね、とっても大事なところが、4章の1節にありましたね。この地には真実がなく誠実がなく神を知ることもないからだと。神を知っているっていうときは真実や誠実が現れてるんですね、その人の生活から。で、それがないのに名前を使っているっていうことは、ただなしかなくて知らないんですね。主よ主よというものが皆、天の御国に入ることではないというイエス様が言われた通りです。そして善を拒んだとあります。神は善なるお方ですから、神を拒むっていうことは善を拒んでます。この神は良い方、良い方は神しかいないってイエス様がの金持ちの仙人に言いましたよね。で、これヘブル語で覚えてください。トーブ、トーブかな、あの日本語的に言うとトーブ。あのイスラエル国行かれた方、おはようございますなんて言いますか。ボケルトーブ。ボケルは朝です。トーブは良い、グッドモーニングですよ、簡単に言うとね。トーブというのは神様の言葉です。良しと見られたと、天と地を作られて良しと見られたっていうところから、神は善なる方だから、神を拒んで善を拒んでいるわけです。だから神から離れるということは善なるものから離れていく、自分が最善のものから最善でないものに離れていってしまうということになります。そしてここで王を勝手に立てたとありますよね。この祭司も勝手に立てましたけれども、自分たちで選んでいくという、神本位ではなく人本位の統治なんですね。大事ですね。ここで偶像を拝んでいく理由というのは、あの理由どっちかな、卵と鶏の関係なんですけども、人が選んでいく、人が良いと思うことを行っていく、人が良いと感じることを行っていく。詩式にもありますよね。自分の目に正しいと思うことを命名を行っていたと。そうじゃない、主の目にかなうことを私たち行っていくんですよね。で、人の、これ人本位で、自分で、神の言葉じゃなくて自分でやっていけば、必ず偶像を拝むようになります。偶像っていうのは心の中の偶像で、その、まあ、あの、イスラエルの世界の場合だったら、バールっていうのは支配欲ですね、支配欲。とか自分でなんかコントロールしたいとか、あのそういう偶像を拝んでいくようになって、ここで銀や金で作った目に見える偶像があるわけですね。当然ですね、神の御臨在ないから、あの神の御臨在が感じられなくなると何か欲しいでしょ、安心感、なんかこう頼りになるもの、だから目に見えるものを頼っていっちゃうんですよね。で、次いきます。5節です。サマリアよ、私はあなたの格子を跳ねつける、私はこれに向かって怒りを燃やす。彼らはいつになれば罪のないものとなれるのか。彼らはイスラエルの出、それは職人が作ったもの、それは神ではない。サマリアの格子は粉々に砕かれる。彼らは風を、巻いてつむじ風を刈り取る。麦には穂がない、麦粉も作れない。たとえできても他国人がこれを食い尽くすということで、サマリアよと言っているのは北イスラエルなんですけども、の首都がサマリアなんですね。で、サマリアに格子はないんですよ。格子はベテルとダンにありますけれども、ここではサマリアが陥落することをこの言って象徴的に言ってるんですね。だからこの金の格子も取られていきます、アッシリアに。当時の戦い方、これ今までイザヤ書でも勉強しましたが、当時の古代の戦いっていうのは神と神との戦いとみなされてました。 そこの国を代表する神ともう一つの国を代表する神々の戦いで、どっちかが勝つとその神が勝ったということなんです。で、勝った印としてそこにある神々を持ち帰るんですね。だ、それ持ち帰られないようにですね、このバビロンが、なんだか、この、逃げるときに、ペルシャから逃げるときに、まあ、ロバに乗っけてね、あなたの神は重荷となってるってね、イザヤ書に書いてありますけれども、まあ、そういうふうに持ち去られていくという話が今ここに書かれているわけなんです。これ、とっても皮肉ですね。主はイスラエルのためにカナン人の偶像を取り除きなさいと命じられました。今すごく皮肉じゃないですか。そのイスラエルが偶像を拝んでるんですね。カナン人の習わしと似たようなもの、ね、そして神を信じてない異教のその国であるアッシリアによって神の御心が行われたんですよ。偶像を取り除かれたわけですよ。で、風を巻いてつむじ風を刈り取ると、ここがこの今日の学びの全体の流れですね。風を巻いてつむじ風を刈り取る。先ほどの午前の礼拝の、正義の種を巻いて誠実を刈り取るわけなんですけど、何にもない虚しいものですね。また不正とか罪って言ってもいいかもしれません。それを巻けば必ずつむじ風ですから、もっと強い形で同じものを受け取ると。その不正の中に入ったら、罪の中に入ったら、もっと大きな形で報いがあるっていうか、この刈り取りがその結果を刈り取るという、自分の行った悪が自分の身に降りかかるということが起こりますよという話であります。で、イスラエルは飲み込まれた。今彼らは諸国の民の間にあって誰にも喜ばれない器のようだ。彼らは一人ぼっちの呪場でアッシリアへ登っていった。エフライムは愛の贈り物をした。彼らは諸国の民の間で物を送っても、今私は彼らを寄せ集める。しばらくすれば彼らは王や市長たちの重荷を負わなくなるであろう。何でもないものになってしまいます。喜ばれない器で、一人ぼっちの呪場であります。役に立たないということです。イスラエルは神に選び分かたれた聖なる民でも、それを拒んだんですね、彼らが。つまり他の人たちと同じようになりたい、周囲の民と同じようになろうとしたわけなんです。例えばユダの国だったら、アハズ王がアッシリアにより頼んだ。主により頼むのではなくて、主に印を求めなさいって言われたけど、私は印を求めませんって言って、試しませんってこう言ったの。アッシリアに頼んだと、教国に頼んだわけ。で、北イスラエルも初めは税金を納めたんです。第2列王の15章の19節に書いてますけれども、メナヘムという王様が、このアッシリアのプルがこうやってきたときにね、プルに銀1000タラントを与えたって書いてあるんですね。王国を強くするためだと。で、それでイスラエル人に重税を課して自国民を苦しめたわけなんですね。で、神を知らない国だったらうまくいくかもしれない。でも神を知っている国が世の中のこの神を知らない人と同じことをやったら、神との関係もなくなってしまうだけではなくて、世からもそっぽを向かれます。で、先ほどの北イスラエルはこのものすごい貢ぎ物、このお金をね、捧げたんですけど、アッシリアに。結局アッシリアに捕らえ移されていくんですよ。ユダも同じ結果になります。でもヒゼキヤが主の前にへりくだったので、かろうじて助かったでしょ。アッシリアに頼っていったら、そのアッシリアから攻められる。で、このようにして神に選び分かたれたものは他の世と同じようにしようとしたら役に立たなくなります。イエス様の言われたあの地の塩の話ですよ。 もし塩が塩気をなくしたら何によって塩気をつけられるでしょう。もし何の役にもう何の役にも立たず外に捨てられて人々に踏みつけられるだけですと、こういうの言ってた。これすごい大事ですね。あのよくある話ね、よくある話、さっきの話、またあの戦争の話してもいいですよ。こうバドンバチやるじゃないですか。どっちかにつかなきゃダメなんです、ね、裏切り行為をしたら敵側についちゃうんだけれども、だからあの沈黙の映画でも僕はお話しましたよね。あの転んだキリシタンが一番の迫害者になるって話しましたよね。けれども中途半端なクリスチャンってどこにいるか知ってますか。ドンバチやってる真ん中にいるんです敵か味方がわからないところにいるっていうことになるので、どちらからも撃たれちゃうんですよ。神様の前にも行けない。神様の前に行くと笑顔の神様じゃなくて怒ってる神様に見えてしまう。でこの世の中でじゃあ満足できるかって言ったら、他の人たち喜んで何かやってんだけど自分は満足できてない。そして真似ようとすると世の中ではとっくの昔にそんなのやってたよっていうか、お前なんでそんなことやってるのっていう風になっちゃうんです。で教会って格好悪いんです。イスラエルも格好悪かったんです。格好悪いから王様が欲しいと願ってサムエルの預言者サムエルを拒んでね、そして、サウルが選ばれたじゃないですか。ハンサムで力強くて、ね、でもダメなんですよ。神から選ばれたものでないとダメなんですね。そして11節です。エフライムは罪のために多くの祭壇を作ったが、これがかえって罪を犯すための祭壇となった。私が彼のために多くの教えを書いても、彼らはこれを他国人のもののようにみなす。彼らが私に生贄を捧げ肉を食べても主はこれを喜ばない。今主は彼らの不義を覚え、その罪を罰せられる。彼らはエジプトに帰るであろう。イスラエルは自分の作り主を忘れて多くの神殿を建て、ユダは城壁のある町々を増し加えた。しかし私はその町々に火を放ち、その宮殿を焼き尽くすと、非常に皮肉なことが書いてます。11節ですね。罪のための多くの祭壇を作るんですが、罪を犯すための祭壇となっていたって言うんです。意味わかりますか。その異教の、なんていうかな、エルサレム以外のところにある祭壇っていうのが、高きところ、高きところがあるわけですよね。で、そこで罪を拭ってもらうために、生贄を捧げても、所詮そこの祭壇っていうのは異なる神の祭壇なんですよ。だから、ますます罪を行っていく理由となっていく。異教の中でもそうですよ。悪霊払いとか何かこれやったからそれを取るために、こういろいろやるじゃないですか。悪霊払いと言いながら、実はそのやってる儀式そのものが悪霊交流だったりね、するわけですよね。でここから私たち分かるのは、一生懸命になっているからといって、その多くの祭壇を、ね、作っていくというように、一生懸命になっているからといってそれが正しいわけではないということです。ローマの10章の2節に、彼らが神に対して熱心であることを明かします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。知識に基づかないと、その一生懸命がむしろあだとなっている、ますます罪を犯していく。例えばユダヤ教の人は、このイエス様言われましたよね、神に迫害することによって神に仕えると思うときはやってくると。迫害ってのは大きな罪ですよ。それをやってってしまうわけなんですね。で、多くの教えって、ここが大事です。御言葉を聞いて、教えを聞いて、主の教えを聞いて、初めて誠の神の祭壇を建てることができるわけですね。あとここにエジプトに帰ると書いてあります。エジプトに帰る。で、実際にアッシリア捕囚によってエジプトに行く人がいるのかなっていうと、あんまりいなかったと思います。アッシリアっていうのは今のイラクの北の部分ですね。あのモスル、幸いなことに解放されましたけれども、まだでもね、大変ですけどね。あそこがニネベです。元ニネベ、アッシリアの首都ですね。 だからイラクの北の部分です。でもエジプトというのはもうイスラエルの南の方でしょ。そっちにじゃあ囚われ人が行ったのかどうかっていうと定かではないですが、まあ、一部に行ったかもしれませんけど、象徴的にここでは主に話していると思います。何を言いたいかというと、ここ大事ですよ、いいですか。何を言いたいかというと、エジプトからイスラエルの歴史が始まりました。エジプトからイスラエルの救いの話が始まりました。エジプトでの奴隷の状態ですね、異教徒によって支配されて奴隷として虐げられているところから贖い出されるということが彼らの救いの始まりだったんです。それで神の選ばれた名前のついているところでこの礼拝を捧げるということ、また相続の地を、あのイスラエルの地を得るということが救いなんです。私たちキリスト者はこれがキリストの流された血によって贖い出されて、罪の支配、悪魔の支配から贖い救われ、救い出されて、そして礼拝、御霊によって今神様に礼拝を捧げることができて、ここが神殿になってるわけですよね。そして神の国を相続するわけでしょ。でこのようになっているのに今エジプトに戻ったってことは元に戻ったってことです。アッシリアっていう異教徒によって、そこで虐げられているということによって、エジプトに戻ったのと変わらなくなったということですね。あとユダにも言及してますね、この最後のところで、このユダは祭壇を作るってことはあまりなかった。なぜかっつったらあったんですけどね、高きところを作ったってのはあるんですけど、イスラエルほどじゃなかったですね。でなぜかっつうとストッパーがあったんです。あのエルサレムの神殿があったから。でもイスラエルのユダの方の問題は城壁をたくさん作ってきました。つまり安全保障を神に祈って城壁だったらいいんですけど、そうじゃなくてとにかく怖いから安全保障で守られるためにね、つまり祈らずにもう不安でしょうがないからいろんな保険に入っちゃったみたいなね、そんなもんですよ。もっといろんなところに当てはまると思うんですけども、まあ、そういう過ちを犯していました。では九章いきましょう。イスラエルよ、国々の民のように喜び、楽しむな。あなたは自分の神に背いて姦淫をし、すべての麦打ち場で受ける姦淫の報酬を愛したからだ。麦打ち場も酒舟も彼らを養わない。新しい葡萄酒も欺く。まあ、今までもこの新しい葡萄酒とか麦とか出てきました。でイスラエルが行っていたことは、麦打ち場で収穫の場でカナン人の異教の習わしのようなことを行ってたわけです。その神々といってもこの収穫の神とか多産の神、この多くの子供を産む神なんですが、そこで忌まわしい性的な行為も儀式の中に含まれます。なので霊的に偶像礼拝という姦淫を犯しているだけではなくて、文字通りの性的な不貧困も犯していたわけなんです。主が豊かにしてくださったのにそれに感謝をしない、覚えなかった。でそれで、こうなっていったんですね。で神様がもともとモーセを通して約束の地に入るときにこういうふうに警告してたんです。ちょっとお読みしますね。申命記の4章8章の11節からですけども、気をつけなさい、私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ちたり立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように。いかがですか。主は祝福したいんですよ。しかし祝福する時のいつもジレンマというのが高ぶりなんですね。高ぶりなんです。それを与えられた源である、祝福の源である神を喜ぶのではなくて、そこで神を忘れていくということを行っていって、まさにその酒舟、この混ぜた内場のところで、こういう姦淫の報酬を愛したと、この、まあ、売春行為ですね、これを行っていったということです。 そして彼らは主の地にとどまらず、エフライムはエジプトに帰り、アッシリアで汚れたものを食べよう。彼らは主にブドウ酒を注がず、彼らの生贄で主を喜ばせない。彼らのパンは喪中のパンのようで、すべてこれを食べるものは汚れたものになる。彼らのパンは彼ら自身のためだけであって、主の宮に持ち込むことはできない。あなた方は、礼祭の日、主の祭りの日には何をしようとするのか。見よ、彼らが破壊を逃れても、エジプトは彼らを集め、木が彼らを葬る。これメンフィスっていう古代のエジプトのあれですね、首都ですね。で、彼らの宝としている銀はイラクサが貸し取り、アザミが彼らの天幕に生えるということで、彼らが主を捨てたので、主の地、相続地から引き離されます。そしてアッシリアで汚れたものを食べようというのは、ユダヤ人の食物規定のことです。自分たちが度外視、このもう食べるというのは絶対ありえないというものを食べなければいけなくなる状況になりました。で、これがね、罪の性質なんですよ。もともと彼らね、神の掟を度外視してたんですね。でも彼らには彼らのプライドがあって、この食物規定のようなものが、あ、それもなんか中途半端に守っていたことかもしれません。しかし彼らがそうやって神に背いていた、また双心になっていたので、この一方では神様の命令を守っているように見えて、一方では全然違う生活をして、だったらその中にどっぷりと入っていったら幸せになるかといったら、いや、むしろ惨めになるわけです。で、これがさっき言った風をまいたらつむじ風を刈り取ることですね。風をまいたらつむじ風を刈り取ります。で、刑罰の日が来た、報復の日が来た、イスラエルは知るがよい。預言者は愚か者、霊の人は狂ったものだ。これはあなたのひどい不義のため、ひどい憎しみのためである。エフライムの見張り人は私の神と共にある。しかし預言者は全ての道に仕掛ける罠だ。彼の神の家には憎しみがある。ここの言葉ね、7節の預言者は愚か者、霊の人は狂ったものだっていうのは、これは鍵括弧つけた方がいいですね。あの、他の新教徒訳とか鍵括弧ついてます。で、なんでかって、イスラエルの民がホセアのような預言者に対して叫んでるんだよ、ね、お前バカだよ、狂ってるよってこう言ってるんですね。なんでかっていうと、自分たちが憎むことを言ってるからなんですね。なんでそんなこと言うんだって、私たちはね、もうこれで満足してて、これできちんとやってるのにと言いながら、思いっきりバールを拝んでて、ヤーウェも拝んでる状態ですよ、ね、どうですか、そこで間違ってるって、このホセアは言ってて、どんどんどんどん憎しみが募ってってんですよ、その預言者に対して、その見張り人に対して憎しみが、あの時もそうですね、あの新約においては、ステパノが御言葉を語ったら耳を塞いで騒ぎ出して石打ちにして殺しましたよね。こういう状況です。で、9節、彼らはギブアの日のように心底まで堕落した。主は彼らの不義を覚え、その罪を罰する。ホセア書はですね、興味深いです。いろんな、これ聖書に何か起こった、大きなことが起こった、この出来事を持ち出して、そのようになっているとか、高音であるとか話していくんですけど、ここもその一つです。ギブアのようになったと、ギブアの日のように心底まで堕落したと。ギブアの日というのは何かというと、四死期の後半部分において行われた忌まわしい事件プラス悲しい内戦であります。イスラエルの中での戦いです。エフライムですね、今このエフライムも問題されてますけど、このエフライム出身のレビ人がいました。で、彼はそばめを持ってたんです。まあ、そばめなんて持つね、まあ、でもこの四死期における価値観が、道徳がもう混乱してましたので、主をあがめながらめちゃくちゃなことやってますけども、そばめがいたんです。で、そばめはベツレム出身でした。 で、あの仲悪くなって、なんかあの逃げちゃったの。家出したんですよ、奥さんが。そばめ、奥さんじゃないね、そばめが。で、ベツレムに行って引き戻したんです。そしてベツレムって皆さん分かります、このエルサレムの下ですね、車だと20分ぐらいのところです。で、そこからこのユダの山地通ってって、このエルサレム通って、でエルサレムに宿泊しないようにしてるって書いてある、しましたしたって書いてあるんです。当時のエルサレムはエブス人、カナン人と同じですね、異教の人たちがいるわけですね。だから彼は律儀にここに泊まってはいけないと。まあ簡単に言ったら、ちょっとすいませんね、ラブホテルがたくさんあるところ、こんなところ泊まったらなんか、まずいじゃないという感じで、そこを過ぎたんです。ところが今度はこのエルサレムちょっと越えたら、もうここはもうベニヤミンの土地ですよ。ベニヤミン、イスラエルの仲間ですよ。でそこで、この泊まろうとし、あの泊ま、この止めようとしてくれた人がいてね、でも外で寝るのは危険だからって、入りなさいと。なんで危険なのかと。で入ったら、ドンドンドンドンドンってして、あの男を知りたいんだってこう言ってきたんです。わかります？レイプですよ、集団レイプしようとしたんです。しかも男、同性愛の集団レイプ。なんか聞き覚えないですか？ソドムですよ。ソドムと同じようになってたんですよ、ベニヤミンが。そして、その、家の人はその男の人を守るために、なんとそのそばめを外に出したんです。あのロトの時は、未婚の娘がいますからって出そうとしちゃったでしょ。今じゃ考えられないけれども、そういう、なんていうのかな、あの客を守るために、その主人を守るために娘を出すっていうか、女を出すっていうことはまあ行われたんですよね。で出して、そこでもうなぶり物にされてたんです。で日が明けました。で彼女はあのなんとか敷居のところまで来たんだけど、そこで息絶えちゃったんですね。で息絶えて、それ見て、で彼は自分の家に持ち帰りました、遺体を。12に切ったんです、部分に。その奥さん、あの奥さんか、女の人の体を12に切ったんです。そして各部族に、12部族に送りました。こんなことが起こったと。イスラエルの中でこんな忌まわしいことが起こった、どうしようか。それでみんな協議して、ベニヤミンに、ベニヤミン族にそのやった者たちを引き出せと、罰するからと、裁くからと。そしたらなんと罰しないで、引き連れてこないで、彼らをかくまうために戦いの姿勢になったんです。それでそのベニヤミンとベニヤミン以外の11部族の内乱になって、ベニヤミンがほぼ全滅しそうになって、ベニヤミンが亡くなりそうにまでなったという話がこのギブアであります。怖いですね。あの四式にあった霊的な混乱のことを、今ホセアを通して神様が、イスラエルの民がそうなっていると言っているわけなんですね。で、私はイスラエルを荒野のブドウのように見、あなた方の先祖をイチジクの木の初なりの実のように見ていた。ところが彼らはバールペオールに行き、恥ずべきものに身を委ね、彼らの愛しているものと同じように彼ら自身忌むべきものとなったと。今神様の心が書かれています。何かというと、荒野のブドウなんだと。イチジクの木の初なりと、これあの午前中も学びましたが、神が育てた実なんです、イスラエルは。私たちがそれをやらなきゃいけないというのが書いてあったんですが、種をまいて耕して、神ご自身がイスラエルに対して、また私たちに対してもそうですけども、これを行っておられた。で特に荒野のブドウって書いてますから、これすごい大変な作業なんですよ。荒野っていうのは水がないでしょ。でもブドウ園にはものすごい水が必要です。だから貯水槽が必要だったりするんですよね。でこれが荒野の旅をして、イスラエルの地に住んでいるそのイスラエルの民に対して神様が行って、あとはイチジクの木の初なりの実、これもねいいじゃないですか。 イチジクの木、あのイチジクの実をね食べたいならばイスラエル行ってください。うまいっす。日本よりずっと安いです。イスラエル物価高いけれども果物と野菜は安いんですね。じゃあちゃんと取れるような土地あるか。いや全部開墾してるんです。砂漠を緑にしてます。だから安いんですね。輸出するほどですから。で、まあそれちょっと話がずれましたけれども、そのようにしたんだと。ところがバールペオール、また出てきました。この大きな出来事が起こった。バールペオールは、バラムがイスラエルを呪おうと思ったけれども、呪うことができなかったというあのバラク王、モアブ人の王、バラクと、そしてまじないやっているこの、バラムで呪おうと思ったところが神様が祝福に変えてしまったんです。覚えてますか。そして、直接は書いてないんだけども、ヨシュア記の方かな、バラムの助言によってっていう言葉が書いてあります。助言をしたんですね。どういう助言をしたかっていうと、この黙示録にもあるけれども、このバラムの教えっていうことで、彼らを呪うことはできないと。しかし彼らが自分から呪いを招くことはできるって、まあ、こういうアドバイスをしたんでしょうね、助言を。つまりモアブ人の女をその宿営の中に連れ、あの入れた、投入させたんですよ。投入させてイスラエルの男たちとみだらのことをさせるようにして、天幕の中でそういうみだらのことをやっているときに、これが私の信じている神様ですってこうやって紹介するんですよね。そして偶像を拝ませるということで、そこで神罰が下って、死んだ者はなんと2万4000人もいたわけなんです。で、彼らも多産の神ということで性欲を刺激する神々を拝んだ。こう忌まわしいことを犯した、ということをこうやって思い起こさせているんですね。で、11節、エフライムの栄光は鳥のようにして飛び去り、もう産むことも身ごもることもない、孕むこともない。たとえ彼らが子を育てても、私は一人残らずこのその子を失わせる。私が彼らを離れるとき、誠に彼らに災いが来る。私が見たエフライムは牧場に植えられたツロのようであったが、今やエフライムは彼らその子らをほくり場に連れて行かなければならない。主よ、彼らに与えてください。何をお与えになりますか。はらまない体と乳の出ない乳房とを彼らに与えてくださいと。で、今このエフライムというふうに、このエフライムって聞いたときはこれ北イスラエルと思ってくださいですね。代表してるんです。イスラエルには10部族があるでしょ、この北イスラエルね。で、その真ん中、その下の方に、北イスラエルの下の方にエフライム、ちょうど全イスラエルのユダも合わせたイスラエルの真ん中あたりにエフライムがあるわけです。ベニヤミンの上ですね。で、豊かって実り多いっていうのが元々の意味です。エフライム、誰がつけました、エフライム。あのちょっと聖書クイズ、エフライムの名前を、エフライ、その子にエフライムという名前を付けた人は誰ですか。
ヨセフ。
ああ、なんだ、すぐに答えられて。ヨセフですよね。彼がこの苦しみの地でエジプトですね、実り多いものとなったと。で、それでエフライムを付けました。だ、彼 の、 あの名の通りエフライムというのは肥沃な土地であると同時に、あとは子を産むと、子もたくさん産むことができるようにさせて神様してくださっていたんですけど、それで多産の神って言って忌まわしいことを行っていたけど、性的に。だから神様の裁きが子を産まなくなるようにするということなんです。これツロって書いてますけど、これも同じように豊かさを表しているわけなんですね。人口が減っていくよという話です。15節、彼らのすべての悪はギルガルにある。私はそのところで彼らを憎んだ。彼らの悪い行いのために彼らを私の宮から追い出し、重ねて彼らを愛さない。その首長たちは皆顔面なものだ。エフライムは打たれ、その根は枯れて実を結ばない。たとえ彼らが幸運でも、私はその胎の中の愛し子を殺す。私の神は彼らを退ける。それは彼らが神に聞き従わなかったからだ。彼らは諸国の民のうちにさすらい人となる。はい、この予言の中でまた出てきました、ギルガルです。今度ギルガル、 で、ギルガルは最初はこの名誉ある名前として使われていたわけです。ヨシュアたちが、ヨルダン川を渡過して渡って、まだ割礼を受けてなかったんですね、彼らが。そこで割礼を受けてエジプトのそしりを取り除いたということで、性別した自分たちをね、本当に神様の前で性別したところなんですね。そして約束の地に入るというスタートなのに、もうかかわらずですね、ずっと歴史の後でサムエルが預言者だった時にですね、この私たちも周囲の国と同じように王様をくださいって言ったんですね。それで神様の選びを拒んだんです。今まで神の王として、預言者というのはあくまでも教えるものであって、問いなすものであって、神こそが統治するのに人間の統治者が欲しいとこう言ったわけですね。他の人たちと同じようになりたいって感じますよね。私たちもクリスチャンとして生きていくときに、まあなんでこうぎこちないところに私たちを置かせるの、他の人たちと同じようにしたいのに。まあこの若い人たちだったらもっと特にね、そのプレッシャーはあるでしょうね。でそのようにしてくれとこのお願いしたので、あの 神様の許しの中で基本的に人が選んだ、彼らが願うような王様を選んだんです。ハンサムでしょ、背が高いでしょ。いや私はそういう人選びませんとかってね、かっこいいこと言わないでくださいよ、女性の方々。やっぱりそっちの方がいいでしょ、だからアイドルいるじゃないですか。で政治家っていうのも結構ルックスとかね、いろいろ考えますよね。なんか自民党での若手のホープって言ったらね、まあちょっとやめてこないです話だったら、なんか今頭に浮かんだ人がいるんですけども、かっこいいな彼はとかって思うんですね、結構若い子ね。まあいいやそれでそういうなるでしょ。で選んだんですけど、その始まったのがギルガルです。彼が任命を受けたのはギルガルなんです。そしてね、ここで人が選んだというところにある弊害がさらに現れました。アマレク人を征絶しなさいとサムエルを通して神様は命じたんですね、サウルに。アマレク人の征絶、家畜もみんな滅ぼしなさいと、覚えてますか。で滅ぼしましたか、滅ぼさなかった。王様も生け捕り、そして最上の牛や羊は残しておいたわけなんです。そしてギルガルで生贄を捧げたんです。そこでサムエルが言いました、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だと。どんなに生贄を捧げても主の声に聞き従うことには勝らない、主の声に聞き従わないのは偶像礼拝になるという警告をしたわけです。で実にサウルが魔女をね、あの何だっけ、霊媒師を使ってね、このペリシテ人との戦いで勝つかどうかってサムエルを出してくれって言って偶像礼拝に陥っちゃったでしょ。そしてこのギルガルがこの聖書を見るとですね、悪霊っていうか偶像礼拝のホットスポットになったんですよ。いいのかな、ホットスポットで、ホットスペーなんだ、いいよね、ホットスポットって言うよね今ね。このそれ放射能で使うのかだけどそこがパワースポットだ、パワースポット、今分かりやすく言うとパワースポットになったんですよ。で今こういう風になっちゃって、だからいろんな意味が含まれてる。ここで全ての悪はギルガルにあるという。だからやっぱりまた思い出すと、このサウルを選んだというのは人間を選んでった。人間の方の判断、神の判断ではなくて。でそうするとなるかというと、やっぱりもう偶像礼拝へと陥っていってしまうわけなんですね。そして追い出すって最後に書いてます。9章の最後に。で、これがさすらい人となるとも書いてるでしょ。これが悲しい結末なんですね。さすらい人となって追い出された人で、なんか思い出す人います？思い出せる人いますか？ ヒント、聖書の初めの方です。カイン、そうです。全く同じヘブライ語を使われています。さすらい人で、彼もやっぱ悔い改めなかったんですね。で、まあその前にもアダムとエバがエデンの園から追い出されてますけれども、そして、この神の約束から外れてるのと、あのハガルとイシュマエルもね、やはりあそのアブラハムの家から追い出されてる。で、このように、なっていくという悲しい結末が書かれているわけですね。だから警告です。神の恵みに応答すること、感謝すること。で、これをしないでいると恵みを無駄にします。で、恵みを無駄にすると霊的にさすらい人となっていってしまうということですね。で、10章です。イスラエルは多くの実を結ぶよく茂ったブドウの木であった。多く実を結ぶに従ってそれだけ祭壇を増やし、その地が豊かになるに従ってそれだけ多くの美しい石の柱を建てた。彼らの心は二心だ。今彼らはその刑罰を受けなければならない。主は彼らの祭壇を壊し彼らの石の柱を砕かれると。やはりさっきと同じように皮肉ですね。この語ってます。豊かになればなるほど主を褒めたたえるのではなくて、石の柱、偶像礼拝に走っていくんですね。で、石の柱と書いてますけど、これが面白い。この遺跡を見ると面白いんですよ。まあ、あのアラデというところ、これはユダの方ですね。ユダの方でもやっぱり行っちゃった、エルサレム以外で行われてたんですけど、祭壇の跡があるんですね。もうエルサレムじゃなきゃいけないじゃないですか。でもエルサレムじゃないアラデっていうところでやったんですよ。この砂漠のところなんですけどね、視界のちょっとこう横、あの 南西にあるのかな。で、姿勢上であるところもちゃんと残ってます。で、その姿勢上のところに柱が2つ立ってるんです。片方はヤーウェに対する柱です。もう片方がカナン人かなんかの神様の柱なんです。これが双心をよく表してますよね。一方でイエス様と言いながら、もう一方でなんかうわーっていうなんか違うものを持って、もう心がこの二手に分かれている状況で、神様は双心を嫌がられます。ご自身だけに仕えてほしいと願われてるんです。なんか心が狭い人だなっていうふうに感じてしまうのは、それは日本人的な発想であって、だから夫と妻との関係に神様はなぞらえておられるわけですね。はい、どうでしょうか。男性の方々、女の人が違う男と遊んでいて平気でね、楽しかったよ今日はって、何したのって、他の男の人と楽しんで遊んできました、デートに行きました、ああよかったね、いろんな女の人がいてね、いろんな分ね、いろんな視野が広まってね、いろんな体験ができていいじゃないですか、そういう寛容な心が大事だよね、言いますか。アホかだよね。お前アホか。妬むよね、当然苦しむでしょ。それがこの主の身に使いなさい、主の身を神としなさいという、この妬む神であると神様言われてますけれども、それは決して悪い意味での妬みじゃなくて、むしろいい意味での妬みであって、この神との真実な交わりをするために、この必要なことであります。で、3節です。今彼らは言う、私たちには王がない、私たちが主を恐れなかったからだ。だが王は私たちに何ができようと。彼らは無駄口を聞き、虚しい誓いを立てて契約を結ぶ。だから裁きは畑の畝の毒草のように生え出る。これは神によって建てられた王ではないというふうに認めているようでいながら、まあ王は何ができよう、俺たちの王はあんま関係ないよって、結局何、神様を認めていそうで退けちゃうんですね。せっかくなんかこの神様、あ、やっぱこの神様ってそうだよねって、イエス様言ってる通りだよねって言いながら、まあでもまあ大きな影響ないでしょうってそういう態度ですね。嘘吹いてんです。で、サマリアの住民はベテアベンの子牛のためにおののく。 この民はこのために喪に服し、偶像に仕える祭司たちもこのために喪に服する。彼らはその栄光のために悲しもう。栄光が子牛から去ったからだ。その子牛はアシリアに持ち去られ、大王への贈り物となる。エフライムは恥を受け取り、イスラエルは自分の計り事で恥を見る。サマリアは滅び失せ、その王は水の表の木切れのようだ。イスラエルの罪であるアベンの高きところも滅ぼされ、茨とアザミが彼らの祭壇の上に生い茂る。彼らは山々に向かって私たちを覆えと言い、丘に向かって私たちの上に落ちかかれと言おうと。はい、ベテアベンというのは、もう説明しましたが、ベテルのことです。神の家という意味のベテルが、この悪の家というかアベンという言葉を使ってね、そういう、ふうに呼ばれて、そこに孔子があるわけですけれども、まあ、それをさっき言ったように持ち去られていくという恥、これ栄光が取り去られるというですね、ことがあります。で、私たちはね、神様から尊厳が与えられてるんですよ。この主によって与えられてる尊厳、まあ、栄光と言ってもいいでしょうかですね。で、それが取られていくという経験ですね。取られていくという経験。そして最後に、この山々や丘が落ちかかれと叫んでいるのは、主の怒りに耐えきれずにいる、まあ、自殺願望ですね。これイザヤ書にも出てきました、2章にね、降りかかってくれって。で、黙示録の6章にもあります。天におられる子羊の怒りに耐えられない人の姿です。で、これが神の怒りを受けるっていうことです。私たちは神の前に大胆に立てるかどうかですね。立てますか、皆さん。うなずいてくださってる人いますね。理由は自分がちゃんとできてるから。違います。何が理由ですか。イエス様の流された血潮が聖女を清めてくださったからでしょ。ヘブル書によると恵みによって大胆に近づくんです、ですね。ところが、それがなかったらどうなりますか。この岩が何ですか、山々に向かって私たちを追えとか、丘に向かって私たちの上に落ちかかれって。で、これもね、その土地に行くと分かるんですよ。この岩だらけなんですね。このイスラエルとかのその周りがですね、覆ってくれって、この岩があるところにね、こう言って叫んで、もう神の怒りとこの岩が落ちてくるのどっちがいいかって言ったら、岩が落ちてくる方がいいってこう言ってるわけなんですよね。9節、イスラエルよ、ギバの日々よりこの方、あなたは罪を犯してきた。具体的に、ギバの日、四死期の時からもう罪を犯してきたと。彼らは そこで同じことを行っている。戦いはギブアで、この、不法な民を襲わないだろうか。私は彼らを懲らしめようと思う。彼らが二つの不義のために捕らえられる時、国々の民は集められて彼らを責める。再びギブア、これね、懲らしめって言ってるんですけど、二つの不義で、神に対する不義と人に対する不義ですね。さっき説明したように。で、それに対する報いを与えると。11節、エフライムは飼いならされたメスの子牛であって、麦打ち場で踏むことを好んでいた。私はその美しい、首に首輝きをかけた。私はエフライムに乗り、ユダは耕し、ヤコブはマグワを引く。あなた方は正義の種をまき、誠実の実を刈り入れよう。あなた方は高地を開拓せよ。今が主を求める時だ。ついに主は来て、正義はあなた方に注がれる。あなた方は悪を耕し、不正を刈り取り、偽りの実を食べていた。これはあなたが自分の行いや多くの勇士により頼んだからだと。ここで、エフライムが飼いなされた子羊で内間にいるっていうのは、これは結局神様の中に生きている、豊かにされている人たちだということであります。この血と蜜の流れる血ですね。自分たちが労苦しなかったけれども、このそのままそれを楽しむことができるように神様が導いてくださったカナンの地であります。そしてこうエフライムは神様によって乗られて、ユダもね、このマグワも神様の支配の中で、そのように優雅に暮らしてたじゃないかと。だから思い出しなさいと、正義の種をまいて誠実の実を刈り入れなさいと。 高地を開拓しなさい。今が主を求める時 でこれが、そして主が来て正義をあなた方に注がれると、恵みを注がれると、でこのように言ってるわけです。ところがね、彼らはそれを行わないで、あなた方は悪を耕し不正を刈り取り偽りの実を食べていたということなんですね。神様を求めないで何を求めたかというと、自分の行い、多くの勇士、これ厄介ですね。自分の行い、神様の憐れみじゃなくて自分の行いに頼っていったら必ずつまずきます。そして多くの勇士っていうのは力あるものですね。なんか安定しているように見えるものにより頼んでいきます。14節、あなたの民の中では騒動が起こり、あなたの要塞は皆打ち滅ぼされる。シャレマンがベテアレベルを踏みにじったように、その戦いの日には母親がその子供たちの上で八つ咲きにされた。イスラエルの家よ、あなた方の悪があまりにもひどいので、私はこのようにあなた方にも行う。イスラエルの王は夜明けに全く滅ぼされる。シャレマンっていうのは、おそらく北イスラエルを滅ぼしたアシリア王ですね。シャヌマヌエセル第二列王の17章の3節に書いてあります。シャヌマヌエセル王ですね。でベテアレベルっていうのは、これ2つの可能性があるんですけども、このガリラヤ湖の南東にあるヨルダンの北の町か、あるいはガリラヤ湖の北西にあるアルベル山ではないかという人もいます。アルベル山ね、イスラエル旅行行かれた方は行きましたね。ゲネサレ平野を見ることができる、ガリラヤ湖を上からね、崖から眺めることができたじゃないですか。あそこかもしれません。でそこで八つ咲きにするようなことが行われたわけなんです。母親の子供たちの上でね、恐ろしいことが起こりました。もうこの落差が激しいですよね。この内場の上でこの優雅にね、この何ですか、踏んでいた目牛が今このようにしてひどい目に遭ってるわけです。こうやってアシリアによって徹底的に潰されることを神は言ったと同時に、11章からですね、今日は14章まで行きません、もちろん11章だけで終わりますけれども、11章から神様がこのご自分の裁きについてものすごく心を痛めていて、彼らを諦めていない父親のような愛について書いてあります。今まで夫と妻との関係で、ホセア本人とゴメルですね、あの関係で言ってたんですけど、今度は自分が父 で彼らが息子、子であるということで話し始めておられます。イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。選んでくださったんです、神様が。イスラエルが幼い頃ですね。で選ばれたんです、皆さんもキリストにあって。で選ばれたという言葉を聞いた時にどうですか、皆さん。選ばれたっていう、こう、ほっとしません？なんかこう受け入れられてるとか、愛されてるとか、注目の的になってるとかね、あるでしょ。こう選ばれた、驚きであるとか、いろんな思いが出てくると思う。選ぶで、これ皆さん大事にしてくださいね。なんでかというと、これは聖書を見ると一方的な神様の憐れみです。愛されている、愛によって選ばれる理由がないんです。根拠がないんです。選抜ではないんですね。高校野球みたいな、そういうものではないです。そうではなくて個人みたいなものです。しかも個人の中でも、例えば、この選びたくないような障害を持ってるとかね、問題児かもしれません。しかしだからこそ選んだ、もう一方的ににじみ出てくるような愛ですね。無条件の愛です。これが選びの言葉に含まれている。で彼を愛し、私の子をエジプトから選び出したと。で神は ご自分の独り子に対しても同じようにお考え、いやそれ以上にお考えになっておられて、ご自分の独り子ですから。そして神は人を世を救うキリストを選ばれてですね、その働きをご自分の御子にさせるときに、このホセア書をある意味で実現させたんです。この11章の一節を覚えてますか。ここ実は新約聖書で引用されてるんですよ。11章の一節が、これまた聖書クイズなんて、マタイによる福音書です。でクリスマスの時に、実は読まれています。イエス様が幼子でベツレヘムからこの逃げたんですね、まあ、イエス様幼子ですからヨセフが逃がしたんですけども、それは御使いに示されてエジプトに行きなさいと。そしてエジプトから出てくるっていうのが成就したんだよと、このホセア書の一節を、11章の一節をマタイが引用してるんです。文脈は全然イスラエルのためについてなのに、なんでイエス様なのってなるんですけど、イエス様はイスラエルと共に生きる、イスラエルのこの贖いのストーリーの中にご自身も入ってイスラエルを贖う代表者となるために、そのエジプトに下られて、そしてそこから出ていくという体験もされたわけなんです。でこうやって見ていくと面白いですね、旧約聖書っていうのは。で旧約聖書はその後でどうなりました。彼らはシナイ山に行ったりして、エジプトから出た時にね、シナイ山に行って、そして山から神様の宣言を受けたわけですよね。でイエス様は座ってはおられましたけれども、山上の水訓で幸いですね、山の上から幸いな、貧しいものは幸いである、御国の宣言をされました。でこのようにしてイスラエルに後追いをされて、イスラエルの贖い主となってくださる時に、ここの言葉が使われたわけなんです。で2節です。それなのに彼らは呼べば呼ぶほど彼らはいよいよ遠ざかり、バールたちに生贄を捧げ、刻んだ像に香を焚いた。それでも私はですね、今まで2節まで聞いてたじゃないですか、ずっとこうすればするほど偶像礼拝に走っていったってね。でも新しいのはこの3節、それでも私はエフライムに歩くことを教え、彼らに腕を抱いた。しかし彼らは私が癒したのを知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを引いた。私は彼らにとってはこのその顎の靴子を外すもののようになり、優しくこれに食べさせてきた。でこれが親のような愛なんですよ。親の愛を皆さん受けてた人が多いと思います。で子供としてどうでしたか。うざったいって思ったことありますね。うざったい、で反抗しますよね。で後でまあ謝るっていうかね、大人になって、自分自身が大人になって親になったとしたら、いかに親の愛が偉大かっていうことが分かってくるわけでしょ。それが今起こってるんですね。うざったいっていうのが起こってます。この神の無条件の愛にあるパラドックスですね、逆説があるんです。神はこよなく愛されているがゆえに、慈しみの限りを尽くして人に 届いてくださってます。で神その愛を受け入れないんですね。本質的に本当に受け入れたら、無条件の愛を受け入れたら感動せずにはおられいません。本当にその無条件の愛があれば、今度は応答していきます。愛していきます。敬っていきます。しかし表面的に、いやそこまでの愛なんてあるわけないっていう不信の罪ですね。それで反抗心が生まれてくるんですね。人間のレベルではなくても教会でさえもあるんですね。コリントの教会で起こってました。第2コリントの12章の15節で、私があなた方を愛すれば愛するほど、私はいよいよ愛されなくなるのでしょうか。父のようにしてコリントの人たちをパウロは愛してました。でそれで関わろうとするとボロクソに言われたんですね、彼ね。でそれに加担するなんか偽教師もたくさんいたんですよ。まあ、その中でパウロがいかに彼らに、愛を示すかと。でも彼らの心が小さくなっている、狭まっているって書いてあるんですね。 窮屈に、自分で窮屈にしてると、私が支配するんじゃないよと、自分で窮屈にしてるんだよって。そして不信者との区引きを負わないようにしなさいって、あそこに続くんですよ、あの有名な言葉、同じ区引きをね。つまり彼らが不信者と同じように世の価値観をその中に入れてったので、その指導者に対して本当に愛しているというこの愛のアプローチが逆に脅威になっていくんですね。そしてどんどん遠ざかっていくと。しかし主は、この話戻りますよ、彼に対する愛が尽きないと、優しく接していった。彼に雲の柱、火の柱となって日々を生きるようにされた。で、気づくほど、気づかないほどまでにいろいろ気遣っていったんです。例えば申命記にはこの40年間あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は腫れなかったって言うんです。40年間着物が擦り切れないってすごくない？何年持ちます？私の服結構、これの俺今着てるの結構長いんだけど40年は無理だね。で、足が腫れなかったんです。あそこ砂漠すごいよ。しかも今みたいな靴じゃないから、トレッキングシューズじゃないからね、腫れてないんですよ。で、気づいたらそうだって言う。で、多くあるんで、神様の気遣いってすごいんですよ。気遣ってるから気づかないんだよね。違う。で、人間のレベルまで降りてきてくださいました。そして区引きも外して、だつまりね、強制じゃなくてそのやっていこうとしている優しさですね。5節です。で、彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが、私に立ち返ることを拒んだからだ。剣はその町々で荒れ狂い、その勘抜きを立ち滅ぼし、彼らの計り事を食い尽くす。私の民は私に対する背信からどうしても離れない。人々が上にいます方を彼に招いても、彼は共に崇めようとしないと。もうエジプトの地には帰らないって今ここはっきり言ってますよね。だからさっき言ったこのエジプトの地に行くっていうのは象徴的であると、比喩的であるって話をさせていただきました。で、実際アッシリアなんですね。で、5節を見ると、あ、ごめんなさい、そう書いてますね。そしてですね、アッシリアの圧政の中でエジプトの圧政の時と同じようになると。で、主を呼び求めるという解決の道があるんですが、そこには行かないで、あらゆる計画を立てるんですね。で、主を崇めるようにいろんなことを預言者から招かれるけども、やろうとしないわけです。で、エフライムよ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルよ、どうしてあなたを見捨てることができようか。どうして私はあなたをアデマのように引き渡すことができようか。どうしてあなたをツボイムのようにすることができようか。私の心は私のうちで湧き返り、私は哀れみで心、胸が熱くなっている。私は燃える怒りでは罰しない。私は再びエルサレムを滅ぼさない、エフライムを滅ぼさない。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。私は怒りを持って来ないと。で、これがホセアの予言の中での神の感情の、なんていうかな、誇張と言ったらいいかな、このもうここにあるんですよ、この神の感情。どうですか、引き渡すことができようか、イスラエルよって。私たちの人間ではもういいよってなるじゃない、こんなやつってなるじゃん、どうしようもないってなるじゃん。ところが付き合うんですね。まあ、実際に今のイスラエル、ユダヤ人の人たちを見るとなんか分かりますね。なんて言ったらいいかな、やっぱりとことんまで付き合ってる神様の姿を、彼らの、あの歴史を見るとよくわかりますね。多くの苦難を通って、まあ、そういう意味では懲らしみがあって、でもまだ神様の方に向いていないのに、でも働きを行われている。で、その次に預かっているのが私たちね、次になっている栄養分を預かっているのが私たちです。神様がどんなに私たちが法と息子のように離れたとしても、引 き離すことはできないんです。引き渡すことはできないんです。アッシリアの中にいたような、このサタンの支配の中に入ったようになっても、やっぱり捨てられないんです。反抗するものの中に見える神の愛って言ってもいいでしょう。でここでアデマとかツボイムって書いてますけども、これは新命記の中でソドモとゴモラとともに硫黄と塩によって火傷になっ、火傷、この火傷ってこっちの火傷じゃなくて、焼かれた土地ね、焦土なんだけど火傷って書いたんだよね、焼かれた土ですね、焼け土って言ってもいいですね、その方が分かりやすいね。そういうふうに書いてあります。だからあそこ見捨てられましたよね。そのようにできようかって言ったんです。これが神の選びの愛です。私のうちで湧き起こると、私の心がね、で私は哀れみで胸が熱くなっている。でこの無条件の愛を知ってください。それによって初めてイエス様の命令に従いたいと願うことができるようになります。自分の頑張りでできないんじゃないんです。神の愛でできるようになります。イエス様は何度も、私を愛する者は私の命令を守ると言われました。愛することと命令がくっついてるんです。だから神の命令に従えないっていうのは、自分の頑張りがないんじゃなくて、神との愛の関係がちょっと薄まっちゃってるんです。だからこの無条件の愛、特に不従順になっている時に見せられ、この神が抱いておられる諦めない愛、普通はうざったいんだけども、自分が大変な時になった時にはうざったくないというのが貴重ですよね。ありません？なんか自分がうざったいと思う、やらうざったいなと思った時に、自分がね本当に大変なことになった時に、じゃあ誰に最後に電話する？親に電話して助けてくれるんだよね。それでもね、そして最後です。ごめんなさい、最後その十節に入る前にすごい大事な言葉がありました。ですね、ここで、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだって九節になります。私は神であって人ではなく、あなた方のうちにいる聖なるものであるからだ。神の清さというのがこの愛と混じってるんですね。すごくないですか。モーセのこと思い出せます？モーセが荒野で杖を二度打っちゃったでしょ。岩に語りなさいと言われたのに二度打って、それで神がモーセに言ったのは、私をイスラエルの人々の前で聖なるものとしなかったって言うんですよ。だから彼ら、神様は若い世代なんで、新しい世代なんですよ。なのにブーブー言ってたんですよ。ブーブー言ってても、やっぱり水をあげたいというのが神の清い姿だったんです。素晴らしいですね。頭にきてね、この野郎って、それ清くないんだって。そして10節です。彼らは主の後についてくる。主は獅子のように吠える。まことに主が吠えると、子らは西から震えながらやってくる。彼らは鳥のようにエジプトから、鳩のようにアッシリアの地から震えながらやってくる。私は彼らを自分の家に、自分たちの家に住ませよう。主の見つけ、素晴らしいですね。この帰らせてくださって、家に住ませてくださると、このエルサレムですね、自分たちの家だから、まずイスラエルの土地にも住ませようということですね。主が戻ってきて獅子のように吠えるというんですね。で西からって書いてますですね。でこれが、イエス様が再臨されるときには四方からって書いてますね。このマタイの24章の31節に、人の子は大きなラッパのいびきとともに御使いたちを使わします。すると御使いたちは天の果てから果てまで四方から選びの民を集めますと。で今度はエジプトからもアッシリアからもって言ってるんです。でここでは比喩的なエジプトではなくて、物理的にもエジプトから、そしてアッシリアからと、この2つが奴隷とした2つの、このイスラエルを奴隷とした典型的な2つの南と北にある大国なんですけれども、これでイザヤ書の19章とを後で読まれるといいと思いますけど、エジプトに対する予言がありますが、なんとエジプトが主を呼び求めるようになるんです。 そしてなんとアッシリアも主を呼び求めるようになるんです。だからイラクの北部からあのエデンの園があったであろうあそこら辺から、そしてエジプトのこの方までですね、そしあのだからちょうどエデンの園の時もあのエジプあのアフリカの方ねにまで川が流れてましたけれども、その広大な地域がですよ。で、あとはアブラハムにもユーフラテス川からエジプトの川までって言って所有となるって、その広大な地域ですよ。その広大な地域で真ん中にイスラエルが第三のものとなると書いてます。そしてそこに主がおられて、皆が主を崇めるために一つの道ができてですね、そこに集まるようになるって、ものすごいとてつもない予言が書かれています。でこれが現代の社会情勢、世界情勢に合わせたらもっとすごくて、もう今はマグマ以上にもう噴火しまくってるシリアとかイラク北部とか、そしてエジプトでもイスラム国が来てるね、あの全地域ですよ。そこが主を崇めるようになるんです。そしてそこにいた散らされていたユダヤ人たちが、西からもって書いてますから、今度ヨーロッパの方からもですね、四方から来て恐れおののきながらっていうの、これいいですね。震えながら、どうですか、あの獅子って怖いよね。怖いけどかっこいいよね。あのあれですよ、ナルニア王国のアスラン吠えるじゃん。ここです。恐れをのにけ、怖いんだけどかっこいい、もう慕っている愛のある神様ですね。イエス様はそういう方です。力のある愛のある方です。そして震えながらやってきて戻っていきます。そして12節ん、あこれ獅子と子羊で、私はエフライムの偽りとイスラエルの家の欺きで取り囲まれている。しかしユダはなおさまっているが、神と共にあり、生徒たちと共に固く立てられると。でこれはあの今の時代に戻っちゃったんですね。この12節ね、エフライムの偽りはあるんだけど、まだユダはねさまよっているけども生徒たちと立てる。これはヒゼキヤの時ですね。ヒゼキヤの時にまだこの主が共におられるということで、実況中継を神様がここであのこのホセアの時代のね実況中継を行っているわけなんですね。どうでしょう、エフライムのように、あ間違えた、このエフライムが偽りがあると、私たちも偽りに取り囲まれているって言えないでしょうか。でもユダと同じように神の側にとどまっているということはできないでしょうか。あるいはもう偽りになっちゃってるか、自分の信仰がもうなんか的外れになってしまってるか。これ点検してですね、まあ、ユダのように生きたいですよね。世の中偽りがたくさんあります。それっぽく見えてそうじゃないっていうものたくさんありすぎちゃう。その戦いがあります。御言葉を選び取っていく、預言者を選び取っていく。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当にあなたがホセアを、書を通してあなたの、深い深い心を愛を教えてくださったことを感謝いたします。私たちが、この愚かにも、なんか豊かさに、この自由とかそれを、宝珠に変えて、そして、自分の感じていること思っていることを優先させていくようなものではなくて、へりくだって主と共に歩む道を、歩んでいくことができますように助けてください。聖霊様を助けてください。そして本当にあなたが私たちが、忍耐を持って歩んでいく、これ正義の種をまいていく、この者たちとして整え守っていてくださいますように、あなたが正義を天から降らしてくださることを信じて待っていきます。感謝してイエス様の皆によってお祈りします。アメン。